Good morning, church family.
はい、皆さんおはようございます。ございます。
It is so good to see you all here today.
はい、皆さん今日お会いできるのはとても嬉しく思います。
You know, this place has such a, the people here, the church has such a special place in our heart.
はい、私たちの心の中でこの教会、皆さんのことっていうのはとても特別なんです。
Well, of course, you know, because Kay grew up here pretty much.
なぜなら Kay はここで育ちましたし。
And we're grateful for Pastor and his wife.
牧師先生、また美佐子先生にとても感謝しています。
You know, Pastor married us.
牧師先生が私たちの結婚を導いてくださいましたし。
And after we got married, we moved to America.
そして結婚した後、私たちはアメリカに住むようになりました。
So we come back today and we're celebrating an anniversary today.
今日私たちはここに帰ってきましたけれども、今日結婚記念日を祝ってるんです。
So it's our
何の記念日ですか?
It's our 1562 days anniversary.
はい、はい、1562日目の結婚記念日となります。ありがとうございます。何のことだろうっていう感じ。
Do you know why that number is so special?
はい、どうしてこの数字がそんなに特別なんだと思われますか?
Think about that.
はい、これを考えてみましょう。
1562。
はい、1562ですよね。
Why is that number so important?
はい、なんでこの数字がそんなに特別なんでしょうか?
1562。
1562ですよ。
See?You can only celebrate it one time in your life.
はい、人生の中で一度しか祝えないんです。この数字はですね、一生に一回だけです。
So sometimes people ask us.
はい、時々人々が私にこういうふうに尋ねます。
How are you doing?
いかがですか、お元気ですか。
How's your marriage?
結婚生活いかがですか。
And I'm so grateful for Pastor.
はい、私は本当に牧師先生に感謝しています。
Because he married us.
なぜなら牧師先生は私たちの結婚を導いてくださいましたから。
So I tell people I never thought marriage can be so good.
はい、私はこういうふうに尋ねた人に言います。もう結婚がこんなに素晴らしいものだとは思ってもいなかったです。
It's been such a blessing.
はい、大きな祝福なんです。
And I have to thank you too.
そして皆さんにも感謝したいと思います。
Because you imparted so much into Kay's life as well.
なぜなら、Kay の本当に人生にも大きな影響を与えてくださいました。
So I get to receive the full blessing of it.
その祝福を私も受けたんですね。
So we are so glad to be here with you.
はい、ここに皆さんと一緒にいれることをとても嬉しく思います。
You know, I know the church has been going through John 13.
はい、ヨハネを、from the John?
So, yes, today, John 13.
そうですね。ヨハネの福音書の13章。
We're looking at John
13,
verse 31 through 38.
はい、35節。あ、38節ですよね。はい、まで、ということで、お話をしていきます。
John 31 through 38.They're so special. The verses are so special.
はい、このヨハネの13章ですね。この箇所はとっても特別な箇所です。
There's a two main themes in that passage.
この中に2つのメインのテーマが入っています。
You know, Jesus. No, we just summarize it. We're going to summarize this for you. Okay, let us read.
お読みしますね。はい。はい、じゃあお読みしますね、ヨハネの福音書13章の31節から38節お読みします。さてユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光を受けになった。神が人の子によって栄光を受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをみんなが知るようになる。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか。イエスが答えられた。 私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペテロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか？あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないというだろう。
Now, there are two main themes in this passage.
はい、この中にですね、二つのテーマが、主なテーマが入っています。
Verse 31.
はい、31節には、
and 32.
また32節には、
Jesus said, now the Son of Man is glorified and God is glorified in him.
はい、今人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光を受けになった。
But then he started telling his disciple, I'm not going to be with you much longer.
はい、でもその後イエス様がこういうふうに弟子たちに言うんですね。私はこれこの後 あなたたちと一緒にいないようになるよ。
And I'm going to go to a place that you can't come with me.
あなたたちが一緒にいれないところに私は行くよ。
But it's very interesting. Peter said,Wherever you go, I want to follow you.
でもペテロはこういうふうに答えていますね。どこでも行くなら私は一緒に行きたい。
I even will lay down my life for you.
もう命を捨ててもいいんです。
See, so the first theme has to do with what it means to be a disciple.
はい、ですので一つ目のテーマは弟子って何だろうということです。
And the joy of being a disciple.
そして弟子であることの喜びです。
Think about that.
考えてみましょう。
You know, Peter was so excited. He said, "Where you go, I'll go."
はい、ペテロはすごくこうあれなんですね、情熱を持ってワクワクして、どこに行かれるんですか？私も行きたいです。
So that's theme number one.
はい、これが一つ目のテーマです。
But the second theme.
はい、でも二つ目は。
It's found in verse 34
and 35. 34節35節にあります。
Jesus said, "A new command I give you, love one another."
はい、新しい掟をみんなに与えるよ。互いに愛し合いなさい。
As I have loved you, you should love one another.
はい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。
By this, everyone would know that we are his disciple by our love for one another.
はい、そうすることによってみんながあなたたちが弟子だっていうことを知るようになるんだよ。
So let's talk about what it means to be a disciple.
はい、じゃあまずですね、弟子であるとはどういうことなのか、そのことを話しましょう。
And then we are going to focus on love.
はい、そして愛に焦点を当てていきたいと思います。
So a disciple, what is a disciple?
はい、じゃあ弟子って何でしょうか。
You know, the word disciple in the Greek, it just means a follower or a learner.
はい、ギリシャ語で弟子という言葉そのものはですね、まあシンプルに、従う人、学ぶ人なんですね。
You know, back in the old days, many years ago, there was a man named Bruce Lee.
はい、ブルース・リーという人がいたのをご存知ですか？はい、今の若い子たちはちょっと。
Do you remember Bruce Lee?
ブルース・リー、ブルース・リー。
Even the young people, do you, have you heard of Bruce Lee?
Bruce Lee を聞いたことがある方、どれぐらいおられるんですか、この中に。ああ、全員の Bruce Lee。
Oh, except for the young people.
ありがとうございます。
See, Bruce Lee was very good at Kung Fu.
はい、Bruce Lee はカンフーの達人でしたね。
He was very famous.
はい、すごく有名です。
And he had people who were his disciples.
はい、そして人々が弟子になりたいと願っていました。
So if a disciple is a follower learner,
もし弟子という言葉そのものがですね、従い学ぶ人たちであるならば、
What do you think they learn or they follow Bruce Lee in doing?
はい、このブルース・リーの弟子たちはブルース・リーに従っていきますよね。そしてブルース・リーから学ぼうとします。
Like, you know, there's a very famous baseball player from Japan.
はい、日本にはとっても有名な野球の選手がいますね。
You know, his name is Shohei.
はい、翔平、大谷翔平選手ですね。
The young people know Shohei.
有名ですよね。
So let's say if Shohei has some disciples.
はい、もし大谷翔平選手がですね、弟子を持っていたら。
And he wants to raise more people like him?
はい、そして自分のようにプレーできる人たちをもっと育てたいと、もし思ったら。
What would his disciples learn from him?
はい、その弟子たちは彼からどんなことを学ぶと思いますか？
Are there many young children, young boys who want to be like Shohei?
ねえ、大谷翔平選手のようになりたいと願っている子供たち、男の子たちがおそらくいますよね。
Let's say if Shohei comes to Japan, pan and he said, I want to have 100 little children be my disciples.
もし大谷翔平選手が日本に帰ってきてですね、あ、100人の子供たちを弟子として育てたいというふうに言ったとします。
What would they learn from him?
そしたら彼らはどんなことを翔平選手から学ぶと思いますか？
Maybe they learn how to swing the bat better.
ね、どういうふうにスイングするか。あのバットを打つことですよね。
Maybe they learn how to pitch the ball better.
はい、どういうふうにボールをこう投球投げるのか。
But maybe they also learn how he exercises every day.
またどういうふうに毎日トレーニングするのか。
Maybe they learn what food he ate and they want to eat like him.
またですね、どんな食べ物を食べているのか。で、それも真似すると思いますね。
A disciple is just a follower, a learner.
はい、弟子というのは従い学ぶ人たちのことです。
So the life they live will be very much like the one they follow.
はい、その従っている人たちのような生活になっていきますよね。その学んでいる弟子たちは。
So a disciple of Bruce Lee.
じゃあブルースリーの弟子たちは
grow up to look a little bit more like Bruce Lee.
はい、成長していくとブルースリーのように似てくるわけですね。
A disciple of Shohei grow up to look a little bit more like Shohei.
大谷翔平の弟子たちはこう成長していくと大谷翔平に似てくるわけです。
Now, what about a disciple of Christ?
じゃあキリストの弟子はどうでしょうか。
What would that look like?
はい、どのようなものでしょうか。イエス様の弟子というのは。
The word Christian?
はい、クリスチャンという言葉の意味はご存知でしょうか。
See, the word Christian was used for the first time in Acts 11:26.
はい、使徒の働きの11章の26節で初めてクリスチャンという言葉が使われるようになっています。
Do you know the difference between disciple and Christian?
はい、弟子とクリスチャンの違いというのはお分かりですか？
A disciple is justA follower, a learner.
はい、弟子というのはただシンプルに学ぶ人、従う人ですね。
In 1 Corinthians 1:12,
はい、1コリントの1章の11節。
Paul wrote some, you know, might say they want to follow Paul.
ある人たちは、I want to follow Paul.
Some want to follow Paul.
そうですね、私はパウロにつく。ある人たちは、
Some want to follow Apollos.
アポロにつく。
Some want to follow Peter or Cephas.
ある人たちは、ペテロにつく。
And others want to follow Christ.
またある人たちはキリストにつく。そういうふうな風になっているということが書いてあります。はい、そういうふうに違う人たちにの弟子となっていったわけですね。
See, a disciple is just a follower.
なので弟子というのはその人の師匠にまあ従っていく。
But the word Christian,
じゃあクリスチャンっていうのは
The difference between Christian and disciple is this.
はい、クリスチャンと弟子の違いはこうです。
A disciple can be a follower of anyone.
はい、弟子というのは誰の弟子にもなり得ます。
A Christian is a follower of Christ.
でもクリスチャンっていうのはキリストに従う人なんです。
But you know, when Jesus made disciples,
でもイエス様が弟子を育てた時には
The people were so excited.
人々はすっごくワクワクしていました。
Remember?
覚えておられますか?
When Jesus said to, Peter and John,
はい、ペテロとかジョンにイエス様が声をかけた時のことです。
Follow me, be my disciple.
私に従ってきなさい。私の弟子になりなさい。
And I will make you fisher of men.
はい、人を取る漁師にしてあげよう。
And the Bible said they were so excited.
そうするとですね、聖書はこう言っています。彼らは本当にワクワクして従ったんです。
How do we know they were so excited?
どうしてそんなにワクワクしたっていうのがわかりますか?
They were so excited. They sold their boat. They gave up their fishing career.
なぜならですね、彼らはですね、もう船を捨てて、そしてその、漁師という仕事も捨ててついていっちゃったんですね。
They said, "Wow, yes, I want to follow Jesus."
ついてきた、イエス様についてきた。
The boat, the fish, not so important anymore.
もうボートもそんなに大事じゃない。ついていきたい。
They were so excited.
そういうふうにワクワクしてたということです。
You know, when you're excited for something, what do you do?
はい、もし皆さんが何かにワクワクしたらどういうふうになりますか?
Like in Japan.
日本では。
What do the children get excited about?
子供はどういうことにこう、すごく情熱を持ってワクワクしますかね?
What do the adults get excited about?
また大人の方々はどうでしょうか?
What do the men and the women get excited about?
はい、男性、女性はそれぞれどうでしょうか?
You know, sometime in Japan,
時々日本では
Maybe we get excited about the food.
食べ物に ね、ワクワクされる方もおられると思うんですね。
Because the food is so good here.
なぜなら日本って食べ物美味しいですよね。
So maybe for children, they get excited about the games.
はい、また子供たちはですね、ゲームにとてもこうワクワクしているかもしれません。
Or some might get excited about that K-pop star.
はい、ある人たちは K-pop が大好きかもしれません。
When you get excited, what do you do?
はい、そういうふうに何かにこうすごくワクワクしたらどういうふうになりますか？
What do you do?
どういうふうにされますかね？
You talk about
どうなりますか？そのことを話しますよね。
You share with people about it.
またそのことを他の人にも話したくなります。
You know, like in here in this area, what kind of food do you have here? It's so good.
はい、うどん。
うどん、
はい、うどんですね。はい、ここの場所だったらまあうどんがとても有名ですよね。
Because when I came here, they say, oh, this prefecture, you know, in this area, the udon is so good.
そうですね。ここの香川県は本当にうどんが美味しいんです。
When you get excited, you talk about it.
で、そのことにワクワクしたらそのことを話をします。
You share it with people.
で、そのことを他の人にも分かち合うんです。
And you spend money on it.
そしてですね、それにお金も使っていきます。
So when Jesus made disciples,
ね、ですので、イエス様が弟子たちを作られたときに、
they were so excited to follow him.
この弟子たちは本当にイエス様に従うことにすっごくワクワクしてたんです。
There was so much joy.
え、すごい喜びだったんです。
They said, oh, yes.
ああ、そうだ。
You remember when Jesus was meeting a woman at the well, the Samaritan woman?
サマリア人の、サマリア人の女性に井戸のそばでイエス様が会われた時のことを覚えておられますか？
Right? And after she became his disciple?
はい、そしてその後このサマリアの女性はですね、イエス様の弟子になりました。
She went into town.
町に行って、
And she started sharing with so many people because she was so excited.
そしてたくさんの人たちにイエス様のことを話したんですね。
The Bible said almost the whole town came.
ほとんどすべて町みんながイエス様に会いにこうやってくる。
Do you know what she said to the people?
このサマリア人の女性はどういうふうに人々に話をしたと思いますか？
And how she said it?
どういうふうに言ったんでしょうか？
Did she say?
こういうふうに言ったと思いますか？
Like for example, ifIf you like some Japanese food,
もし皆さんが大好きな日本食があるとします。
Let's say you went to this restaurant and the sashimi is just so incredible.
刺身がものすごく美味しいレストランに行ったとします。
How do you say it?
どういうふうに言いますか？他の人に。
Do you say, Kyo, you know, this sashimi, it's good. Come.
Kyo ちゃん、あそこの刺身美味しいから。
Oh, it's so good.
来たらいいよ。美味しいよ。
It's good. Come.
美味しいよ。
Do you say that?
そういうふうな言い方をしますか？もし皆さんが何かにすっごくワクワクしたらどういうふうに話しますか？
So did the Samaritan lady just go into town and say, "Just come, I met Jesus"?
このサマリアの女性はですね、町に帰ってちょっと来たら、イエス様、会ったら、
I think he's the savior.
多分救い主だと思うから。
Just come. No, 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 no.
こういうふうに言って。たんでしょうか。違いますね。
No, 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 no. When you're excited, you don't just say come.
本当に心からワクワクしていたらこういう言い方はしませんね。
Because the Bible said almost the whole town came out to meet Jesus.
なぜなら町のほとんどの人たちがイエス様を見に来たというふうにあります。
See, so she said to them,
なのでイエス様はこういうふうに話したんです。
The Savior, he's the Messiah.
来てください、来てください。あれが救い主だったと思いますよ、あの人が。
He is here.
どうぞ来てください。
He's so good. He's incredible.
すごいんですよ。私のこと言い当てたし。
And they were so excited.
はい、そういうふうにですね、本当にワクワクしてたんです。
When Jesus made disciples, they were so excited.
イエス様が誰かを弟子にしたときに、その人たちはすっごくワクワクしてたんです。
That's why when Zacchaeus became a disciple.
そういうわけで、ザーカイもイエス様の弟子になりましたね。
Remember what he did?
彼がどうしたか覚えておられますか？
He was so excited. He took the money from his wallet and started giving it away.
ワクワクしてですね、その財布を取り出してお金をあげます。ということを言い出したんですね。
So in John chapter 13,
はい、ですのでヨハネの13章。
We see Peter's excitement.
ペテロのそのこのワクワクしている心をここに見ることができるんです。
Said,
情熱ですね。どこに行かれるんですか？ どこに行かれるんですか？私も行きたいんです。あなたが行くところどこでも私も行きたいんです。
Why?
どうしてでしょうか？
Why are the disciples in the Bible so excited about being his disciple?
どうして聖書の中の弟子たちはイエス様の弟子であるということにこんなにワクワクしてたんでしょうか？
Why?
どうしてでしょうか？
Why would the children, why would the boys in Japan, if Shohei said, come, be my disciple, why would they be excited?
どうして日本の野球好きの子供がもし大谷選手に弟子にしてあげようって言われたら、うおーってどうしてなるんでしょうか?
If you were a little boy,
もし皆さんが少年だとして、
and Shohei comes to you,
で大谷翔平が皆さんのところに来て、
come follow me.
私についてきなさい。
I'll teach you.
君に教えてあげるよ。
Would you be excited?
って言われたらワクワクすると思いませんか?
Why?
どうしてでしょう?
Because you get to learn and follow him.
なぜなら、彼に従っていく、そういうことで学んでいくんです。
You get to learn and live the life that he lived.
どういうふうにその人が生きているかということを学ぶことができるということですよね。
When Jesus made disciples,
イエス様が弟子を育てたときに、
they were so excited.
すごくワクワクしていました。
Because they get to become more like Jesus. They get to live the life that Jesus lived.
なぜなら、もっとイエス様のようになる、イエス様が生きたように、生きていきたいと思ったんです。
They get to be more like Jesus.
もっとイエス様のようになれる。
And what kind of life did Jesus live?
そしてイエス様はじゃあどんな風に生きておられたんでしょうか?
See, Shohei can teach the kids how to pitch.
はい、大谷翔平選手だったらどういう風に、野球をするか、打つか、投げるか、それを教えますね。
Bruce Lee can teach karate.
はい、ブルース・リーだったら空手を教え、はい、空手をどうやってするか教えると思います。
But Jesus can
teach でもイエス様は
how to live this kingdom life.
神の国をどういう風に生きるかということを教えられた。
What kind of life did Jesus live?
イエス様はどんな生活、どんな人生を歩まれたんでしょうか?
Oh, he had so much love.
本当に愛で満ちておられましたね。
Oh, he lived with so much peace.
本当に平安を持っておられましたね。
Oh, he had so much joy.
また喜びで溢れておられました。
Oh, he walked in so much power.
そして力を持って歩まれました。
Power to not only heal the sick and cast out demons.
病の人を癒したり悪霊を追い出すそういう力だけではなく、
But power to overcome sin.
罪を克服していくそういう力です。
Power to overcome marriage problem.
結婚生活に問題があるとしてもそれを乗り越えていくそういう力です。
Oh, he had a great purpose in his life.
そして彼は本当にイエス様は偉大な目的を人生のうちに持っておられました。
And Jesus walked in obedience with so much righteousness.
そしてイエス様は本当に従順の中を歩まれたんですね。神様の義です。正しさの中を歩まれたんです。
That was the life that Jesus lived.
それがイエス様が歩まれた人生生活です。
You know, Kay and I just came back from Tokyo.
はい、私と Kay は東京から戻ってきたところなんです。
So we were doing a teaching on the life of a disciple.
はい、イエス様の生活、人生がどういうものかというそういうことを、東京で教えていました。
And some of the people have been learning for the last few years.
はい、何年かそのまあ来られた方の中にもうすでに何年か学んでおられる方もおられて、はい、そして彼らが証しをしてくれたんですけれども本当にワクワクしますということを話してくださいました。私にはもっと喜びがあります、平安があります、そして愛があります。
Oh, we have so much more power.
そして力がよりあるんです。
Oh, our marriage. Oh, it's been so wonderful. It's so good.
私たちの結婚生活も本当に良くなったんです。以前はそんなに良くなかったんですけれども今は本当に良くなってそれをもう信じられないぐらいです。
And there was an older man.
はい、そしてある、ちょっと年配の男性がおられたんですね。76、77ぐらいでしょうかね。
He's only been a Christian for two weeks.
はい、彼はですね、なんとクリスチャンになって2週間なんですね。洗礼を受けられたところです。で彼はこのトレーニングに来てくださいまして、そしてイエス様の生き方というのを学ばれました。
And he said, I want that.
そして彼がこう言うんですね。私もそれが欲しいです。
He said, I want to love my wife more.
私の妻をより愛したいと思います。
The wife was so happy.
そうするとその、まあ、奥さんもおられたんですけど、すごく幸せそうです。
I want to love my husband more. 嬉しそう
でした。私も夫をより愛したいです。
I want to live the life that Jesus lived.
イエス様が生きられたように生きたいです。
I want to have more peace and more joy.
より平安と喜びがあって。
I want to walk in more power.
そしてより力を持って歩みたい。
You see, being a disciple, it's so incredible.
はい、弟子であるということは本当に素晴らしいことなんです。
It is so exciting.
本当にワクワクすることなんです。
Oh, if we learn how to walk like Jesus walked.
もし私たちがイエス様が歩まれたように歩むことを学んでいくことができたら、本当に美しいことが起こります。
See, that's why Peter was so excited.
そういうわけでペテロはとってもワクワクしてたんですね。
That's why he said, I want to follow. I want to be a disciple.
私は従っていきたいです。私は従っていきたいんです。弟子として従っていきたいんです。この方に。
Now, Kay has been in Houston for, let's see, 1552 days.
1552? はい。Kay はヒューストンにですね、1552日ぐらい住んでいます。
Kay, can you share a little bit
about
that? You know, just being learning about what it that life, the disciple in Houston, how that has impacted you this last few years.
はい、ヒューストンで弟子として歩むということがどういうことだったかということをちょっと話をしてほしいということなんですけれども、そうですね。まあ、去年も帰ってきて皆さんにお話しさせていただきましたけれども、生活が全く変わりました。そして、まあ、どちらかというと、その、家族に使える、そして、私の主な、毎日することというのも、家事、そういうことになってきましたね。だから、こう、ミニストリーをしていくっていうことが全く、こう、できなくなったんです。でも、その中で、主が本当に私の心を深く深く、取り扱ってくださったんですけれども、今本当に思うのは、私は愛について一生学び続けたいっていうふうに思うんです。去年ちょっとお話ししたと思うんですけれども、特にシューミさんのお母さんですよねと一緒に2年前から住むことになりまして、で、まあ、いろんなことがあって、で、まあ、本当にこう怒りが私の心にしばしばとどまるようになってしまったんですね。でずっとじゃないんですね。うまいこと言ってる時もあるんですけれども、結局その何度か起こった何か言われたこととかされたこととか、それがもうこう忘れられないで、毎日一緒に住んでるものですから忘れられないで、時々こうブワッと出てくるんです。でそれをもう自分でどうにもできなくって、すっごく苦しかったんですね。もう本当にこう家から出てさまよいたくなるようなそういう時もあったんです。でもある時にですね、ちょっと待てよと思ったんですね。その私の心にそういう時にガーって浮かんでくる言われたこと、されたこと、腹が立つこと、皆さんもそういうことはあるかどうかわからないんですけれども、でもそのことが、あ、私がこれを本当に捨てるという決意をしなかったら、多分5年後も10年後もずっとこれを私は持ち続けて、これに対して怒り、そして、ね、怒りをそのまま持ってたら悪魔がそれを足場にするじゃないですか。だからそういうふうに悪魔にそれを使われてしまうんだなっていうことが思ったんですね。でその時に、あ、この崇高のことです。他にはいっぱいいいこともね、お母さんとの関係でいいこともいっぱいあるのに、そういうものが全部なくなってしまうんですね、怒ってる時は。ちょっと待てよと思って、いやもう私は本当に愛の中を、愛を取るということを決心したんですね。もうこの怒りとかいろんな否定的な感情、まあ、シューミンさんと一緒に生活する中でその否定的な感情ということもいっぱい学びましたけれども、それを持つんではなくて、神の国を選びたい、愛を選びたい、それを学んでいきたいと決心して、そして全部手放していったんですね。そうするとですね、本当に御言葉を読むことも、御言葉も本当に近く自分の心に感じられるようになったし、愛の中を歩むことができるようになったんですね。まあ、具体的にはいろいろあるんですけれども、本当にこのお母さんを愛するということを表面じゃなくて心からできるようになったんです。でそれが本当にこう弟子の歩みのもう大特権だなって私も思うんですけれども、これだけ、まあ、憎いとまで言ってしまうぐらいまでに思った存在をこんなに愛することができるんだっていうことを今は体験しています。そして愛することっていうことは、まあ津田にいる間はいろんなミニストリーをさせていただいてたんですけれども、今は家にいますよね。でもそんな中でも愛するということは溢れていて、義理の子供たちを愛する、 そして、まあ、今お母さんの話、義理のお母さんの話をしましたけど、義理のお母さんをどうやって愛するか、また神様が少しずつ私にこう関係を、日本人の人たちとか、あと日本人じゃない人たちもいるんですけど、お友達ができ始めたんですね。言葉がちょっと楽になってきたので、でそういう中でそういう人たちをどういうふうに愛するかっていうことを本当に学んでるんですね今。そして主がこう教えてくださる。例えば私の親しい友人で入院してしまって ICU に入っちゃったりした人がいたんですけれども、そういう人のところには訪問に行ったりとか、あと一人で住んでおられる方で男性の方なので食事がなかなかっていう方にはご飯作って持って行ったりとか、そういう一つ一つのこと、具体的なことなんですけれども、その愛を選ぶ、それを選ぶっていうことをしていく中で、本当に心に喜びと平安とがどんどん大きくなっています。そしてこの平安っていうのが、まあ、神様が、イエス様が聖書の中でたくさん語っておられるんですけれども、私はそんなに目を留めたことがなかったんですけれども、その平安っていうのがどれだけ力強いかっていうことも今体験しています。はい、
You know, my mom loves Kay so much now.
はい、今ですね、私の母は Kay のことが大好きです。
But, you know, 2 years ago, it wasn't like that.
でも2年前はそのような関係じゃなかったんですね。
But we started learning, you know, how to follow Jesus and how to love mom.
でもどういうふうにイエス様に従い、どういうふうに、このお母さんを愛するかということを学んできました。
And did you share about the recent conversation with your mom and dad?
My parents?
Yes. A couple of weeks ago.
はい、数週間前なんですけれども。
Kay was talking to her parents.
Kay が、両親とこれ使ってですよね。動画でヒューストンから日本にいる両親と喋っていました。
And my mom was nearby.
そうすると私の母が、Kay の近くにいたんです。
So Kay said, "You know, お母さんお父さん、this is, you know."Simeon's mom. うん、
そして K がですね、K の両親にこの人がシュミンさんのお母さんだよっていうふうに紹介しました。
And my mom said, K is such a good girl.
そうするとですね、お母さんはですね、K はすごくいい子ですねっていうふうに K のご両親に言ってました。
And then
こうやって K の肩にですね、自分の頭をこうやって乗せて And she also holding my
hands. I love K.
そうで、K をこうしながらですね、私はもう K のことが大好きなんです、いい娘さんですねっていうふうに K の両親に話をしました。
Now they love one another so much.
はい、今は本当にお互いに愛し合うということをすごくしています。
You know, Jesus said in John 13, 34 and 35,
イエス様はヨハネの13章の35節で、
He said, "A new command I give you, love one another."
はい、新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい。
As I have loved you, love one another.
私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。
You know, we sang a song about loving people with the love of Jesus.
愛の賛美もしましたね、今。
See, being a disciple of Jesus, we get to live the life Jesus lived.
はい、イエス様の弟子として生きるということは、イエス様が生きられたように生きるということです。
And there are so many facets of that life.
はい、生活の中にはいろんな側面があります。
But one major facet, the most important is love.
でも最も大事なのは愛なんですね。
You know, how do we know love is the most important?
はい、どうして愛が最も大事だということがわかりますか？
Remember 1 Corinthians 13?
はい、1コリントの13章にありますね。
Verse
1, 2,
and
3. はい、1、2、3節。
See, some people think the spiritual gifts are the most important
thing. はい、霊的な賜物が最も大事だというふうに思うこともあります。
Some people think serving or giving is the most important thing.
ある方々は、使えたり、奉仕をしたりですね、与えることが最も大事だというふうに思います。
Some people think, oh, having great faith is the most important thing.
また、すごく強い信仰を持つことが最も大事なんだというふうに思う人たちもいますね。
But look at 1 Corinthians 13.
でも、1コリントの13章。
Verse 1, 2, and 3.
1節から3節を見ると、
Even though I speak in tongues of men and tongues of angels.
私が人の異言や御使いの異言で祈れても、
But I have not love.
でも愛がなかったらうるさいシンバルですね、騒がしい、そういう 騒がしいドラとかうるさいシンバルと同じだ。
Even if I prophesy,
予言ができても、
and I can fathom all knowledge,
また本当に神様の奥義知識を知っていても、
and I have faith that can move mountains,
山を動かせるほどのそういう信仰を持っていても、
you know, Kay and I were driving from Himeji,
私は姫路から今日朝 K と一緒にドライブでここまで来たんですね。
Beautiful drive.
本当に美しいですね。
Oh, and Japan is so beautiful.
日本は本当に美しいです。
I said, Kay, look at the beautiful mountains.
Kay, すごい綺麗な山だね。
So beautiful here.
本当に綺麗だね、ここ。
But imagine if we have faith that can move a mountain.
でももし私がこの山を動かせる信仰があったらどう思いますか？
We say, mountain, move.
山よ、動け。
And the mountain,
そうすると山がですね、チチチチチって動くと。
Even if we have that faith.
もしそういう信仰を持っていたとしても。
But the Bible said if there's no love.
でも聖書は、愛がなければ。
We profit nothing.
はい、何の役にも立たないんです。何にもならないと言ってます。
It said, you know, even if we serve and we give our body to be burned, もし使え、
またですね、その体を引き渡して誇ることになっても、
because sometimes, you know, the church want the people to serve, 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 serve.
はい、時々ですね、その教会では、使えるということをすごく大事にします。
And it said, if we give.All that we have to the poor.
またですね、その貧しい人に分け与えましょうということを大事にすることもあります。
But if there's no love,
でも愛がなかったら、
it means nothing.
何にもならないんです、ね。
Love is the most important thing for a disciple.
愛が最も弟子にとって愛が最も大事なことなんです。
But here's the problem.
でもここに問題があります。
We can read the Bible.
もし私たちが聖書を読んでも、
we can sing the song "Love Like Jesus Loved."
またイエス様が愛されたように愛しましょうという。賛美を歌っても
The problem is, how do we do that?
でも問題はですね、じゃあどうやってそれをしたらいいのかということです。
How do we love like Jesus loved?
どういうふうにイエス様が愛されたように私たちは愛せるんでしょうか。
Does it mean I have to be I have to get a nail and crucify myself?
それはつまり私たちはこう釘で打たれてこう十字架にかからないといけないんでしょうか。
How do we do it?
どういうふうにしたらいいんでしょう。
You know, I am not so good at loving.
私はですね、愛するということにおいてそんなに長けているわけではありません。
Because when I grew up,
なぜなら私が成長したときに
I had a lot of problems.
大きくなる過程でですね、たくさんの問題がありました。
When I was very young,
私がとても幼かったときに
maybe five or six years old,
5歳か6歳ぐらいだったと思うんですけども、
I was abused sexually.
性的な虐待を受けました。
And then I was abused again when I came to America.
そしてアメリカに来た後もそういう虐待を受けました。
So I became very quiet.
なのでとっても物静かな子になったんです。
And I became very depressed.
そして本当にひどい鬱になりました。
And I wasn't too good at relationship.
ですので関係を持つということに関して私はあんまりうまくないんです。
I was afraid of people.
人をちょっと怖かったですし、
I could never talk to like girls. I couldn't talk to girls.
特に女の子に話しかけるなんてことはできなかったんです。
And even my friend boys wouldn't, I couldn't really talk to them.
男の子であっても男の子の友人であっても話しかけるというのが難しかったんです。
Even after I became a Christian,
私がクリスチャンになった後でさえ、
I learned a little bit more about love.
私は愛についてもうちょっと学びましたけれども、
But I still didn't really know what it meant.
でもどういう意味なのかまだやっぱりわからなかったんです。
Because my parents, they didn't have good loving relationship.
なぜなら私の両親は愛のあるいい関係を持てていたわけではないんです。
So how do we love like Jesus loved?
はい、どのようにイエス様が愛されたように私たちは愛したらいいんでしょうか。
So you know, after I married Kay,
私が K と会った後
1562 days ago,
1562日前ですけども、
By the way, you know,If you ask me how do I feel about K today?
はい、もし皆さんが私に、今日どういうふうに K に対して思いを持っているかと聞いたら、
I say if you can look in my heart,
皆さん私の心を見て、
you'll see fireworks going on.
その中にですね、花火がパーンってなってるのを見ることができますよ。
If you can hear what it
says, もしその音を聞くことができたら、
ブンブンブンブンブン、
ブンブンブン言ってますよって。
Because I learn.What it means to love.
はい、なぜなら、愛がどういうことなのか。
Now, how did I started learning how to love?
はい、私はどういうふうに愛することを学び始めたか。
I started meditating on the word of God.
はい、私は神様の言葉を思い巡らすということをまず始めます。
I started with Ephesians 5:25.
はい、エペソの5章の25節にあります。
See, we want to love like Jesus loved.
イエス様が愛されたように私たちは愛したいですよね。
So, Ephesians 5:25 says
エペソの5章の25節にはこういう言葉があります。
Husband, love your wife as Christ loved the church and gave himself up for her.
夫たちよ、妻を愛しなさい。キリストがご自分、教会を愛し、ご自分を捧げられたように、妻を愛しなさい。
What does that mean?
どういう意味なんでしょうか。
How does a husband love the wife like Jesus loved?
イエス様が愛されたようにどうやって夫は妻を愛することができるんでしょう。
How does one person love another person like Jesus
loved? どういうふうにイエス様が愛されたようにお互いに愛し合うことができるんでしょうか。
What does it look like?
どういうものでしょうかそれは。
What do we do?
どうしたらいいんでしょうか。
Do you know the answer?
お答えをお持ちですか。
See, a lot of peoplewe get very confused about love.
はい、たくさんの人たちがこの愛ということに関してちょっと混乱します。
Sometimes we have the wrong definition of love.
時々間違った定義をしてしまったり。
Sometimes we have an incomplete definition of love.
もしくは、部分的な定義をしてしまうことがあります。
A wrong definition.
間違った定義は。
You know, nowadays with the anime.
例えばまあアニメとかそういうのがあると思いますけど。
The young people learn love.
はい、若い人たちはその中から愛を学んでいくんです。
Love is having that physical relationship
with the other person. その体の関係を、性的な関係を持つことが愛だっていうふうに学んでしまったりします。
That's the wrong definition.
これは間違った定義ですよね。
But then there could be an incomplete definition.
でも他にもちゃんと網羅していない部分的な定義というのがあるんです。
It might not be wrong, but it's incomplete.
間違ってはいないかもしれないけれども、でも完成形ではないという愛の定義があります。
But because it's incomplete, it becomes wrong.
十分網羅されていないがゆえに間違いになってしまう、そういう愛があるんです。
For example.
例えば、
You know, my aunts and uncle.
私の、おじさん、おばさんですけども。
They work so much.
彼らはすっごくよく働きました。
But the children, when they got older,
でも子供たちが大きくなった時に、
they got into all kinds of problems.
彼らは、この子供たちはたくさんの問題を抱えるようになったんです。
And they said, my parents, the aunt and uncle, they said, they don't love me.They don't love us.
はい、はい、そしてこの両親である私のおじさんおばさんはこう言いました、子供たちは私たち親である私たちのことを全然愛してない。
But the parents say, what do you mean I don't love you? Look, we give you money, we buy you cars、はい、you get to eat rice every day.
はい、すいません、この子供たちが言うんですね。お父さんお母さんは、僕たちのこと全然愛してない。そうするとお父さんお母さんはこういうふうに言います、どういうことだ愛してないって、車も買ってあげたし食べれるご飯もいつも、用意してあげてるし住める家もあるだろう。
Because the parents' definition of love was just to provide.
なぜならこの両親この親の愛の定義は、まあ、必要なものを供給する、与える。
7 days a week.
もう7日間毎日働いて、
12 hours a day.
そしてもう12時間毎日働いて、
Never spend time with the children.
そして子供と一緒に時間を過ごすということは全然しないで。
You know, if a husband does the same thing and never spend time with the wife would all say, I don't feel love.
もしですね、夫が妻に対して同じことをしても、妻は同じように感じます。全然時間を一緒に過ごしてくれなかったら、妻もあなたから愛を感じないというふうに思います。
See that definition is incomplete.
これはですね、この愛の定義が十分網羅されていないということです。
Love is providing, but it's more than just providing.
愛はその相手に必要なものを、まあ、与えることですけれども、それ以上なんですね。
So I started meditating on Ephesians 5:25.
はい、私はこういうわけで先ほどのエペソの5章25節を思い巡らして、
So, K, move from here
K がここからヒューストンに引っ越ししてきました。
She started living with us.
はい、そして一緒に住み始めたんです。
One day she was washing the dishes.
はい、ある日、K がお皿を洗っていました。
I said, Lord, how do I love K when she's washing the dishes?
私はこういうふうに聞いたんです。主よ、 K がお皿を洗っている時にどういうふうに K を愛したらいいですか。
You know theAsian, the Chinese culture,
はい、アジア、また中国の文化では、
the Japanese culture,
まあ、日本の文化もそうかもしれません。
We don't hold hands, we don't hug too much.
手をつないだりハグするってことはあんまりしませんね。
Right? Because I grew up in a culture when we don't hold hands.
私もそういうことをしない、手をつないだりしない、そういう文化で育っています。
But I said, I want to live God's kingdom culture.
でも私は神の国の文化を 行きたいんです。
So I said, Lord, how do I love Kay when she's washing the dishes?
ですので、あ、 Kay がお皿を洗っている時に私はどういうふうに Kay を愛したらいいですか、主よ、というふうに聞きました。
So I felt a prompting to go behind her and just give her a hug
from the back. なんとなく、あ、後ろに行ってハグしてみようという気になったので、それをしてみました。
So I did that and she went,
そうすると、そうすると Kay は、はぁーとなってましたということです。
So I said, oh, she likes it.
ああ、Kay はこれ好きなんだな、と思いました。
Yeah?And then I asked the Lord more questions.
はい、そして主により聞いて、尋ねたんです。
How do I love her when she has free time?
彼女に空き時間があるときどうやって愛したらいいですか？
Ah, what does she like to do?
どんなことを彼女はするのが好きなんでしょうか？
She likes hiking.
ハイキング、まあ、登山とかが系は好きです。
You know the strange thing?
不思議なことなんですけど。
I don't like hiking.
私好きじゃないんです。
But she likes hiking.
でも彼女は好きなんですね、その登山とかするのが。
So I said, okay, Lord, let's go hiking, Kay.
あれ、主よ、わかりました。じゃあ、ケイ、一緒にハイキングに行こう。登山に行こう。
Because I love her, I want to do the things that she likes.
なぜなら私は彼女を愛しているので、彼女が好きなことをしたいんです。
But how do I love her when she's angry with me?
でも彼女が僕に対、私に対して腹を立てているとき、怒っているときはどういうふうに愛したらいいんでしょうか。
You know, I've been angry with Kay two times the last two years.
過去2年間で2回 Kay に腹を立てました。
Both time it happened in June.
この両方ですね、なぜか6月に起こってるんですけど。
So last year in June.
はい、去年の6月ですね。
We were a little bit angry with one another.
私たちはお互いにちょっと腹を立てました。
Because there was some miscommunication.
ちょっとミスコミュニケーションがあったので、
And we were talking about going to Brazil.
ブラジルに行くその話があったんですね。
But we were both lying on bed.
でももう二人とも寝る準備ができてベッドに寝てました。
And we were angry.
二人とも腹を立てました。
By the way, sometimes when you're married and you're lying on bed and you're angry, what do you do?
はい、もしですね、結婚していて、ベッドに寝てて、お互いがお互いに腹を立ててたらどうなりますかね。
What do some people
do? どういうふうにすると思いますか？
See, this is an amazing church.
こちらの教会はすごい。
Pastor has done such a great job.
もう牧師先生が素晴らしいこう立て上げをされているので、
When I ask, you know,
この腹を立てたら、
When you're angry at one another after you get married,
お互いに腹を立てたら、夫婦間で腹を立てたらどうしますかっていうふうに尋ねても、
Nobody is like, what?
もう皆さん、何の話っていう。
They've never been angry with one another.
もう多分お互いに腹を立てたことがないんでしょうね。
Amazing.
すごいですね。
But you know, sometimes when you're angry,
はい、時々私たちは腹を立てると、
you turn.
はい、背中を向けます。
You turn away.
背中を向けるんです。
So that night, I was a little bit angry.
ですので、
so、
その夜ですね、私はケイニア怒っていたので背中を向けました。
But I started thinking.
でも考え始めたんです。
Do I want this kind of life?
私はこういう人生、こういう生活を送りたいんだろうか。
Do I want this kind of life where I'm angry?
こういうふうにうーんって腹を立てるそんな生き方をしたいんだろうか。
Or do I want the life of a disciple?
それとも弟子の歩みをしたいんだろうか。
Do I want the kingdom life?
神の国の生き方をしたいんだろうか。
Do I want more love, peace, and joy?
愛とか喜びを歩んでいきたいんだろうか。
I say yes, 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 I want it.
そして、あ、そうだ、そうだ、それが欲しいんだ。
So guess what I did?
で、私はどうしたと思いますか？
よ
いしょというふうに背中を向けていたのからこう向き直りました。でもそこで止まらずにぐるぐるぐるっと回り続けて、K の上に乗っかりました。大きいでしょ。大きいんですよ。
But she's strong.
はい、私の方が大きいんですけど彼女の方が強いんです。
So then I started tickling her face.
で彼女をこうやって K の顔をこそばしてちょんちょんってこそばして、
Kay, I'm sorry.
そしてごめんね、
I love you.
愛してるよ。
The anger disappeared.
はい、怒りは飛んでいったんです。
Do you know how long it took?
どれだけ時間がかかったでしょうか。
Less than 7 minutes.
はい、7分もかからなかったんですね。
Last June, I was angry with her again. Again, less than 7 minutes.
はい、その前の、6月の腹を立てた時にも、so last year,
oh, last June, year.
そうですね。
This year,
はい。
So,
はい。
So I keep asking, how do I love her in different situation.
はい、こういうふうにですね、私はこういう異なった状況の中でどういうふうに愛したらいいですかということを聞いています。
When she's working in the kitchen, and I say, "Can I help?"
はい、彼女が、台所でこう家事をしているときに手伝おうかと言っても、
No, 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 no need.
K は、あ、いいよいいよ大丈夫というふうに言います。
And, but when she's very busy,
でも K がすごく忙しくて、
and she has another appointment,
なんか次の約束があったりして、
I say, "Hey, can I help?"
そういう時に手伝おうか、料理しようか。
She said, yes,
って言うと、ああ、ありがとう、ありがとう、助かる。
So I learned when she's not busy to love her a different way. When she's busy, love her a different way.
そういうふうにですね、彼女が忙しい時にはこういうふうに愛し、忙しくない時にはこういうふうに愛しという違うやり方を学んでいます。
You know, there was a time when she wasn't feeling too good. She was a bit depressed.
はい、K がとてもまあ落ち込んでですね、うつみたいになってですね、してる時がありました。
And I could love her for about two days.
はい、そしてそんな時はですね、最初の2日間ぐらいは彼女をまあうまく愛することができたんです。
And then on the third day, I get irritated.
でも3日目ぐらいになるとイライラしてくるんですね。
I said, Lord, Lord, help me love her.When she's not doing well.
主よ助けてください、私が彼女が落ち込んでいる時も愛せるように助けてください。ある時ですね、 K は8日から9日落ち込んでいました。
Then afterwards she said,
はい、そしてその後 K がこういうふうに言ったんです。
Oh, you were so loving.
あ、本当に、すごく愛を持って接してくれましたね。 8日9日ずっと愛を持って接してくれたね。
I had to growIn how to love her when she's not doing well.
はい、私は彼女が具合が悪い時に落ち込んでいる時にどういうふうに愛するかということは学んで成長する必要があったんです。
There was a time on one of our honeymoon.
あるハネムーンの時ですけれども。
See, the Lord told me three honeymoons a year.
1年に3回ハネムーンをするように主から言われていますので。
So in honeymoon, what, four, five? Honeymoon number four.
はい、4回目のハネムーンの時です。
Things were going well.
はい、まあ、なかなかうまいこと言っていました。いい感じでした。
Then we said, okay, let's go have a good breakfast.
はい、そしていい朝ごはんをじゃあ食べに行こう。キャンプのハネムーンだったんですね。
And then she started sharing things with me.
はい、そうしたらですね、その時に彼女が心にあることを分かち合い始めたんですね。
And I said, well,Just do this to solve the problem.
私はそれを聞いて、あ、もうこうしたらいいじゃないか。そしたら問題解決するじゃないか。
You know, sometimes women want to talk, the men want to solve the problem.
はい、時々ですね、女性は話をしたい。でも男性は問題を解決したいということが起こりますよね。
And, so...She got a little bit frustrated. She said, "You're not listening to me."
はい、彼女はちょっとイライラした様子で、私の言うこと聞いてない。
And I said, "Well, you have problem, and you keep sharing me all your problem. We can help you solve."
はい、そして私は君は問題を話してるんだろう。だからそれを聞いて、そうこうしたらいいよって言ってるんじゃないか。
That day, we were angry at one another.
はい、その日はお互いにすごく腹を立てて。
But I had to learn how to love.
でもどういうふうに愛するかというのを学ぶ必要がありました。
Lord, how do I love her when she want me to listen?
主よ、どういうふうに彼女が聞いてほしいと思っているときにどういうふうに愛したらいいですか?
So in such a way, I grew to learn to listen and love my wife.
そういうふうにして私は自分の妻が話すことに耳を傾けるということをして愛することを学んだんです。
And I started learning how to love according to the way they need to be loved.
はい、そして、そのいろんな人たちがですね、その only me, right?
Right.
いろんな人たちがその人たちが必要としているその愛ですね、その方法で愛するということを学んでいきました。
It started with K, but I started applying to other people.
K を愛することから始まりましたけれども、他の人たちを愛するということも、学んできています。
So let me give you a quick summary ofA more complete definition of love.
はい、より全体を網羅したその愛の定義というものを要約してお話ししたいと思います。
And this is what we've been learning the last few years.
これが私たちが過去数年学んできていることです。
It's practical.
とても実践的な話です。
So there are three main facets.
はい、三つの、このまとまりがあります。
The first has to do with the word love.
はい、一つのまとまりは愛ですけども。
The second has to do with the word care.
はい、二つ目は養育するとかケアをする。
And the third has to do with the love relationship.
はい、三つ目は愛の関係です。
With love.
愛というその一つ目の項目に関しては、
We started learning how to love the person the way they need to be loved.
はい、私たちは相手が愛される必要のあるまた愛されたいと願っているその方法で愛することを学んでいく必要があります。
So if you start looking at people,
はい、皆さんをこう見たときに
your spouse, your children, your parents.
はい、皆さんの、配偶者の方だったり子供たちだったりまたご自分のご両親だったりお友達だったり
what would make the person feel
like? 何がその人にが愛を何によってその人は愛を感じることができるでしょうか。
God did that with Adam.
これはアダムにも神様はされました。
You know, at first God only gave him the animals.
はい、最初神様は動物を与えましたね。
But God saw Adam felt kind of lonely. He needs something else.
でもアダムは動物だけではなんだか寂しそうだな、助け手がいるなというふうに思われたんですね。
God gave him Eve.
そしてエヴァを与えられました。
And after that, he went whoa, 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 whoa.
そしてその後アダムは whoa, 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 whoa ってなったわけです。
He started loving.
はい、愛することを始めましたね。
Start learning how to love the person the way they need to be loved.
ですので、皆さんの周りの方が必要としているその方法で愛することを学び始めてください。
You know, I'm learning my son, even though we have decent, we have good relationship.
はい、私の息子のことなんですけれども、私たちはまあいい関係を持っています。
But I didn't realize.It makes him feel so loved if I talk to him more.
でもですね、私が彼に話しかけるということをよりすれば、彼はもっと愛を感じたんだということを知らなかったんです。
So I started calling him a little bit more.
なので最近はより彼に電話をしたりどうって連絡をするように今しています。
He would say, Dad, thank you.
そうすると、彼はお父さんありがとう。
I feel so loved.
愛を感じるよ。
But sometimes it's doing something that we're not good at or we're not used to.
でも時によってはですね、私たちがうまくできないことだったり、私たちが慣れていないことを相手が愛を感じるということがあります。
That kind of love, it also needs boundaries.
こういうような愛はですね、同時に境界線も必要です。
You know, I love Kay.
私は Kay を愛していますけれども、
I try to love her the way she needs to be loved.
彼女が必要としているその方法で愛そうとしています。
But I have good boundaries.
でもいい境界線も持っています。
You know, I don't spend time with another woman by myself.
例えば別の女性とそんなに一緒に時間を過ごさない、あ、まあ、二人だけで時間を過ごさないとか。
So, you know, good boundaries.
そういうふうにいい境界線を持つことも大事です。
And, so that's love.
はい、これが愛ですね。
The second portion
of, はい、二つ目のものは、
it's to care.
care, 養育するというところです。
Right? You know, most of us, we're good at caring for people physically, caring for our children physically.
はい、私たちはですね、みんな大体その物質的な必要を満たすということはすると思うんですね。特に子供に対してとか。
But for most Asian, we think love is just caring, you know, physically.
でもアジアの親というのは、その必要な物質的なものを満たすことが愛だというふうに思いがちです。
But it's also caring emotionally.
でも感情の面でもケアが必要なんですね。
What do we say? How do we say it?
私たちはどのように喋っているでしょうか?
Does it cause our children or our wife to be angry?
その私たちの喋る言葉によって、妻や子供たちが腹を立てるということはないでしょうか?
Does it hurt them?
また傷つけたりしていないでしょうか?
Even when we relate to one another,
お互いに関係を持っていても、
How do we care for them?Not just physically, but emotionally.
ああ、そうですね。お互いの関係の中、兄弟姉妹の間でもどういうふうに、このケアの思いを持って会話をすることができるでしょうか。
You know, when we were there in Japan, in Tokyo,
東京にいるときに、
we had a couple that invited us to their house for dinner.
ある夫婦が私たちを夕食にお家に招いてくれました。
They said they've never done that.
彼らはですね、そういうふうに招くってことは今までしたことないんです。
They said, that's not the culture in Japan.
日本ではあんまりそういう文化がないので、このお家に、まあ、招待するということですね。
But they cared for us so much. They love upon us so much.
でも彼らは私たちを気にかけ、そして愛してくれました。
And we do that quite often in America.
そういうふうに私たちもアメリカでしています。
So, even in inviting people to your home,
例えば家に誰かを招くとか、
it shows care, it shows love.
それもあなたをケア、気にかけています、あなたを愛していますという、それをの表現方法なんですね。
How do we care for one another emotionally?
どういうふうにお互いにその感情的にケアをしていくことができるでしょうか。
See the definition in 1 Corinthians 13.On love, on verse 4 through 8.
はい、1コリントの13章の先ほどお読みしたところの4節ですね。その続きですけれども、愛に関する。
How to be patient and how to be kind.
はい、愛は寛容であり、愛は親切です。
It's so important in how we relate to one another.
はい、お互いに関係を持つというのはとっても大事です。
So, one, love.
はい、愛。
Love the person the way need, they need to be loved.
その人が愛されることを必要としているその方法で愛するということでしたね。
Have good boundaries.
でも良い境界線を持ちましょう。
Two, care.
2つ目はケア。
We not only care physically,
身体的な必要を満たすだけではなく、
but we care emotionally.
感情の面もケアをしましょう。気にかけましょう。どういうふうにその人が感じているのか。
But the third aspect of love,
はい、でも三つ目の、側面は、
it's relationship.
関係です。
Relationship.
関係なんです。
Love is relationship.
はい、愛は関係です。
It's when we want to spend time with one another.
共に一緒に時間を過ごし、
when we want to listen to the other person.
相手から話を聞き、
when they're interested, we're interested in what they're interested in.
相手が興味を持っていることにこちらも興味を持つ。
And see,This is what the Lord has been teaching us.
はい、そういうことを主が私たちに教えてくださっています。
We've learned to apply this to one another.
はい、これをですね、お互いの関係の中に適用しています。
We enjoy so much the time together.
一緒に過ごす時間をとても楽しんでいます。
We enjoy getting up in the morning.
朝起きた時にも一緒にお互いを楽しみます。一緒にドライブする時も楽しみます。
But we also learn to apply it to the people around us.
でも自分たちの周りの人たちにもそれを適用する。ことを学んでいます。
family members.
家族とか。
And my two children, they love her so much.
また私の2人の子供たちはケイのことが大好きです。
And she loves them so much.
そしてケイも彼らのことを愛しています。
And then we learn how to love our brothers and sisters in Christ.
そして、主にある兄弟姉妹をどういうふうに愛するかということを学んでいます。
You know, we learn how to say good things.
どういうふうにいい言葉を使うのか。
We learn how to keep our words.
どういうふうに約束を言ったことを守るのか。
We learn how to minister.
どういうふうに仕えていくのか。
We learn how to speak the truth in love.
どういうふうに愛を持って、心にある本当のことを話すか。また、
learn to enjoy the other person.
はい、相手のことを楽しむか。
We learn how to love.The way Jesus would love.
またイエス様が愛されたようにどのように愛するのか、それを学んでいます。
Verse
35節ですね。
はい、It said then they will know that we are his disciple by our love for one another.
そういうふうにすることによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。
This is the most important thing for us as disciples.
弟子として私たちにとって最も大事なことがこれです。
And it's the greatest blessing.
そしてそれは本当に大きな祝福なんです。
It's the greatest joy.
本当に素晴らしい喜びなんです。
Father, we just thank you for this beautiful church.
この美しい教会をありがとうございます。
We thank you for the beautiful people here.
ここにおられる素晴らしい方々を感謝します。
And we pray that you would release in them a great passion.
あなたが本当にこの素晴らしい情熱を解き放ってくださいますように。
A great passion to grow as your disciple.
弟子として成長していくその情熱。
And Lord, would you release a love upon them?
また愛を皆さんの上に注いでください。
That people around them would see this incredible love.
そして本当にここにおられる皆さんの周りにいる人たちがその素晴らしい愛を見ることができるように。
And they would say,
そして、その人たちは言うでしょう。
There's something so different among the people.
ここにいる人たちは何か違う。
Oh, they have so much love.
本当に愛がお互いの中にある。
Oh, they must be Christian.
クリスチャンなんだと思う。
Father, release your spirit.
主よ、あなたの御霊を注いでください。
Release your love.
あなたの愛を注いでください。
In Jesus' name.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Thank you, church family.
はい、皆さんありがとうございました。